リンゴは踊る、されど習わず。
始まりました。第13回、リンゴは踊るされど習わず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回第13回お送りいたしますのは、トマト屋と
コマシーと
ヨヨと
ケイタロウでございます。
はい、今回第13回はですね、いろいろテーマ悩んだんですけども、やはりこの大きなソフトウェアのアップデートは見逃せないだろうということで、まあもうあのコマシーさんなんかは入れたと思うんですけど、今回ね、大型のソフトウェアアップデートがありまして、
あれでしょ、 Windows 8でしょ、
マイクロソフトオフィスだって、
そっち何でしたっけ、パワーポイントの開発者ディスプレイがどっち出せるとか、そういう話でしたっけ。
そうそうそう、はい、
じゃあだから違う、コマシーさんこれですよ、さっき入れてたじゃないですか、ポッドキャストアプリが新しくなったんですよ。
新しくなった。バージョンね。
聞いたことあるぞ。
バージョン 1.0.1
がポッドキャストアプリが、そうですよ。今回のアップデートで、7月25日付ですか。
そうですね。
新しいバージョンになりまして、
はい、
結構なんか不具合が解消されたっていう。
新しいバージョンっていうかバグフィックス版なんで別にそもそもそうしとけよっていうバージョンでしょ
そうですね、あの割と前と比べると、ざっくり言うとね、普通に使える感じかなっていう、さっき
じゃあいいよ
5分ぐらい使いましたけど、
うん、普通に重いよ
まだちょっとあの重さはありますね、
はい、
はいはいはい、
コマシーさんもどうでした、使ってみて。
僕も使って
ちょっと待って、そこ掘り下げんの
いや使ってみてちょっとね、
そろそろ飽きてきたみたいなんでした、
うん、このね、7月26日に収録してるって時点でもうこれしかないでしょ
はい、マウンテンライオンですね、
はい、
OS10 10.8 になるんですか今回ね、
はい、
うん、そうですね、
10.8 マウンテンライオンがリリースされまして、結構ね、前のライオンが2600円だったのに比べるとさらにお安く1700円という、
本当ですよね、
価格で出てきましてですね、9時半ぐらいですか、21時半ぐらい、はい、日本時間でいうと、
はい、
マックアップストアで販売が開始されまして、
はい、
それと同時ぐらいにですね、マックアップストアでインストールをしようと思ったんですけど、
はい、
そもそもマックアップストアのこうアプリケーションがあるじゃないですか、あそこにマウンテンライオン出てきてないんですよね。
あ、そうなの？
その9時10時の段階では
ほうほう、
あ、
出てきてなくて、だから誰かしらがなんか書いたブログとかにそのいわゆる直リンクっていうかがあってあって、そっから行くと飛べるみたいな感じで、
まあなんか人がいるとこだと夜行性みたいだからねマウンテンライオン、
なかなか出てこないです
ね、隠れちゃうのね、うん、
まあ多分ね、あのおそらく僕の予想ですよ、
はい、
あの多分ライオンの人には出てたんじゃないかな、あ、僕あの OS がスドレパなんでなんか後回しにされてたんじゃないかなと。
なるほど、
違う、あれ桜サーバー使ってるからサイレントアップデートしてたね
開始後2時間ぐらいは静かに静かに
そうですね、
気づく人だけが、
そうですね、結局だから11時とかになってマックアップストアにこうデーンと、
でそこでね、なんか一斉に皆さんダウンロードできるようになったみたいですね、そのぐらいの時間。
そうですね、だから、21時半とか本当そのジャストぐらいに落とそうとした方は割となんか落とせてる方が多かったんですけども、
うんうん、
まあそのマックアップストアにバーンとバナーが出てから落とそうとした人たちはもう大変ですよ、そもそも買えないボタンを押してもなんかこのアイテムはありませんみたいな感じのが出続けてですね、売り切れちゃってる売り切れないためのダウンロード販売なの
に、ね、結構絶滅の危機に瀕してるみたいですからね、
そうですね、乱獲ですからね、う
ん、乱獲されてたの
ね
国立公園とかに話されてる感じのあれですかね、
そうですね、
で、あのこれは買えませんみたいなのが何回も出て、で OKOKOK2 回押して、その後また1700円って書いてあるとこを押して、はい、インストール購入かな押してできませんっていうのをかれこれね1時間ぐらいやってたね、
おなかなか捕獲に苦労したんですね
そうですね、捕獲に苦労しましたね、なんか、はい、あれを思い出しましたね、あのポケットモンスターやってる時を思い出しましたね、ちっちゃい頃にねあのサファリパークってとこあってね、そこでね、あのストライクを捕まえる時を思い出しましたけども、まあ、今の若い人は何言ってるかようわからんだろうけどね、
はい、古いおっちゃんたちも何言ってるかわかんない
そう取り残されたよ今
すげー、全員を取り残した今
取り残した
でそんなわけでなんとか1時間ぐらい粘ったところインストールが始まりましてですね、
はい、
うん、始まったんだけど全部で4ギガぐらいあったんですかね、もうちょっとあったのかな、まあ数ギガあったんですけども、
はい、
どうもね、あのアクティビティモニターっていうのからこう毎秒どれぐらいダウンロードしてるかみたいなのが見えるんですけど、ネットワーク状況確認がね、うんうん、できるんですけど1秒間に 400とか600キロバイトぐらいしか落ちてきてないんですよね、どうも。1時間半2時間ぐらいかかったかな、2時間ぐらい。
ダウンロード終わったのが午前2時ぐらい
とか。あ、だからダウンロード終わった頃になでしこジャパンが1点決めましたもん。
夜中ですね。オリンピック予選で。
そうですね、オリンピック予選で、あのロンドンオリンピック予選で、はいはいはい、なでしこジャパンの記念すべき対カナダ戦初ゴールを決めた頃に、
うん、
まあ、その喜びもこうわっと来る横で、ダウンロードが終わってこうインストーラーが立ち上がったことにも歓喜してましたね、僕はね。
おダブルでね、
違うゴールを決めたんだ。
ゴールを、まあ、まだ始まりですけどね、
やっと
こっからインストールなんで。でそっからインストールを始めて、で残り30分とか40分って、まあ、出るじゃないですか一応、再起動して出るんですけど、
うん、
なんだかんだでそっから1時間ぐらい待たされましたね。
お
で結局僕はインストールが終わるのを待たずして寝ました、結局。
ああ。
なんか残り20分ぐらいからまたちょっと遅くなって、でまあ朝起きたら終わってたって感じなんですけども、でマウンテンライオンが入りました。朝なぜか僕5時半に目覚めるっていうね。
お
本当だよ、僕が犬の散歩行くときになんかFacebook で会話しちゃったもんね朝ね。
二人ともどんだけ早起きなんだよ、
おじいちゃん。
でなぜか目覚めまして、まあ起きたら、まあマウンテンライオンがインストールされてるわけですよね、でまあちょっと iCloud の設定とか、こうなんかアカウントを入れてくださいとかっていうのがこうポンポンあって、で入れて起動をしてですね、最初まあ僕は実はスノーレパードからのアップグレードだったんですね、
飛び級ですね、
飛び級ですね、まあ今回テーマにもジャンプアップって書いてると思うんですけども、スノーレパーからはギリギリでライオン経由しなくてもいけるんですよね、
そうですね。
ちょっと余談ですけど、僕の知り合いにユッキーっていうね子がいるんですけどもなぜかですね彼ね7月のね22日か3日にね、ライオンを入れてたんだよね、スノーレパーから。
はい、入れてましたね。
何がしたかったんだろうかな。
やっぱあれじゃないですか、段階を踏むタイプなんじゃないですか。
なんか彼はね、だから3日間ぐらい多分ライオンを使ったと思うんですけど、
はい、
今またマウンテンライオンを入れようとしてるのかどうかわかんないですけど。
どうですかね。僕もちょっとなんで今ライオンなのみたいな話をしたら、なんかしばらくバグとかがあるかもしれないから、まあ、マウンテンライオンにはしばらくアップデートしないよみたいなこと言ってましたよ。
あ、じゃあなんか枯れた技術を使いたいみたいな。だったらスノレパでよかったんじゃないかな。
俺もそう。
結局僕もあの要は職場で Mac を使うこともかなり多いんですけども、はい、そっちの方はやはりあれですね、スノーレパードのままでいくようにしていますね、スノーレパードなんで 10.6.8 か、最新が。
そうですね。え、それは何ですか、アプリケーションの問題とかってことですか、それとも安定性の問題とかっていうことですか。
まあ、基本的にはまあ安定性の問題で、ちょっと使ってるアプリケーションが古いのも一部あるので。
あ、じゃあやっぱロゼッタがなくなっちゃってる。
そうですね、スノレパまでは、ロゼッタがあったんですけど、まあ、ライオン以降、ライオン、マウンテンライオンはもうロゼッタがなくなる、はい、まあ、なかなかパワー PC 向けのアプリを使ってるわけではないんですけど、
はい、
まあ、例えば今日アップデートに失敗したら、
はい、
もうそれで仕事が1日できないというのは
っ
てい
う、まあすご
い普通な理由でアップデートはやめて、あとまあライオンも見送って、下手するとスノーレパは僕の予想ですよ、職場においてはちょっと Windows XP みたいな感じになるんじゃないかなっていうのは。
ああ、なるほどなるほど。
僕Mac を使い始めて日が浅いんですけれども、スノーレパードっていうのはこの歴代の MacOS の中でも安定してる方なんですかね、どういう位置づけなんだろう。
どうですかね、僕もスノーレパードを今使ってますけど、僕は本当に特に何の OS 的な不具合はなく、安定して使えてますね、っていうか、それを言っちゃうと以前のタイガーとかジャガーとかも使ってましたけど、そこも比較的 MacOS に関しては安定質だと思いますけどね。
そうですね、まあ、Mac の OS は割と何でしょうね、バージョンアップをするごとに、まあ、安定性が上がったりとか、
はい、
なんだろう、容量も軽くなってったりとか、Windows OS を使いの方とは真逆の方向性に行くというかね。
そうなんだよね。
そうですね、
Windows だとまあまあビスタの件があり、
はい、まあ遡れば、ね、ME とかもね、
ME ありましたよね、はい、僕はあれのおかげでパソコンに詳しくなりましたけども
なるほど、
反面教師みたいな
彼がいなければ僕はここまでいわゆるコンピューターにのめり込むこともなかったのかなとは思いますけどもで、まあ、まあビスタは、まあ、今7がね僕はかなり好きで使ってますけども、 Windows は職場でも使ってますけども、はい、なんていうか僕の印象だとタイガーとかパンサータイガーの後レパード、
はい、
レパードになった時かなりガラッと変わった印象だったんですよね。見た目もかなりなんか派手な感じになったし、
うん、
かなりガラッと変わったかなと思って、それのさらに洗練されたのがスノーレパードっていうイメージなんですよね。はい、ユウさん確かあれなんかコードも書き直したみたいな感じでしたよね。
そうだっけか、
あのココアかなんかで。
ああ、そうだそうだそうだそうだ、懐かしいねココアなんてね
なんか割と一から書き直したって感じで、かなりサクサクいけるようなっていうイメージで、はい、ね、あと、うん、まあなんでしょうね、あのモチーフになってる動物がなかなかかっこいいじゃん、うん、
そうだね、
見た目
見た目
それ見た目か。
だってライオンになった時に正直こう、うん、派手さっていうかゴテゴテしたイメージがすごくあって、まあ、ライオンっていう動物もそうだし、あのライオンのなんていうかイラストっていうか写真もそうだったし、まあ OS 時代も結構その機能いるかなっていうまああったら便利です、あったら便利だし、おそらくまあ昔のクラシック OS9 から、はい、あの10になった頃の人は同じようなことを思ってたんだと思いますよ。僕は10から入ってるから、
その機能いるかなっていう話ね。
あれ、コマシーさんは9は使ってたんですか？
9はあれはなんて言うんでしたっけ、ジャガーとかの時にデュアルで切り替えられたじゃないですか、クラシックと。
ああ、最初の方はね、
うん、はいはいはいはい、あれでは使ってましたね。あとはその時働いてた職場で Windows とあとは OS の 9.2、9.2.1 最後は確かは使ってました。
ヨヨさんはクラシックとか9以前は、
8とかね、うん、家にあったんだけどね、うん、そんなに使ってなかったね、はい、ふーんっていうぐらいにしか触ってないからよく覚えてないんだよね、
うん、じゃあやっぱりこの10以降にかなり触るようになったと、はい、
そうですね、う
ん
う
ん、じゃあ昔と比べると、じゃあもう 10番台はかなりド派手ですよね、昔と比べたら。
ああ、それはそうでしょうね、
使いやすいしね、
うん、ゴテゴテした、多分それに似た感情を僕はライオンに抱いてて、
うん、
キラキラしたっていうか華やかな感じがちょっと嫌だったんですよね、うんうん、スノレパのなんかこう落ち着いた感じ、
はい、
うん、こうしっとりした感じが好きで、まあ、ライオンにアップデートしなかったのもあってですね、うん、だから職場はやっぱね、そういう洗練された感じでね、うん、行きたいんでねライオンとマウンテンライオンはやっぱてんこ盛りなんですよね、かなりね。
まあそれレガシーって言うんだけどね
おかしい、俺先週ぐらいまですげえ新しいの押してたんだけどな、これに関してまあいろいろあるで、人間もねでアップデートして一番最初に僕が感じたこと、マウンテンライオンに、
はい、
うんうん、
画面が綺麗になってるような気がしたんですよね、一瞬。
実はいきなりレティーナっぽくなったってこと
正直そうなんですよ僕15インチの、まあ後で紹介しますけど、2010年モデル、はいはい、ミット2010っていうモデルなんですけど、はいはい、
うん、
なんかまあ壁紙のせいなのか、あれ俺レティーナ買ったっけみたいな本当になんか画面がキラキラして出したんですよ、本当に。
僕あれですよ、あらあら、 iMac、
うん、
無駄に壁紙だけマウンテンライオンにしてますよ
あのマウンテンライオン風のこの宇宙みたいな、
宇宙のやつしてますけど、
銀河系みたいなやつですね。
そんな画面綺麗になってないですけどね
本当ですか。こうなんか開いた瞬間こうすんごい、まあちょっと僕の MacBook Pro はあのなんだっけ BTO であの解像度もともと上げてあるやつなんで、
そうかそうか、
それもあってなのか、すごく高精細な、
はい、
気がしたまあ完全に気がしただけなんですけどもね、
はいはい、
で朝ですね、その5時半に起きて僕一番最初に試したい機能があったんですよね、うん、エアプレイっていう機能なんですけど、
ちょっと巻いたね今ね
エアプレイ
君の発音とかなんか英語の言い方がおかしいって別の番組で言われてたね、
うん、本当にエアプレイっていうね機能があるんですけど、 Mac をあなたのテレビで楽しもうということで、エアプレイミラーリングっていう機能があるんですけども、
うん、
Apple TV に接続したテレビですね、うん、HDMI のついたテレビないしディスプレイに、
はい、
この Mac の今映ってる画面をワイヤレスで飛ばしてしまおうという機能なんですね、
うん、
まあ、今までだと iPad だったりとか iPhone とか、あれ 4S しかダメなんでしたっけ、 4S だけかな、ミラーリング機能があって、はい、iPhone とか iPad に映ってる画面を Apple TV 経由でテレビに出すことができるっていう機能があったんですけど、それの Mac 版ですね、うん、
映像再生が今まではできたけど、うん、画面自体は出せなかったでしょ。
そうですね、画面自体を出すって、あの今までもあの iTunes 経由とかで動画とかは出せてたのかな、
今
回画期的なのは、
うん、
画面自体デスクトップの画面自体をミラーリングで出せるってことなんだよ、うん、ね、
だから今だったら僕 Chrome とか、まあ、ブラウザ、うん、ウェブブラウザを出してますけど、はい、まあ、これの出してる画面をそのままソファーに寝っ転がりながらテレビにビヨンと映して大画面で見てみんなで楽しんだりとかが、
いやこれはいいよね本当に。
でこれが素晴らしい機能だと思って、うん、朝その5時半に起きてですよ、早速やってみようと、う
ん、おう、
で Apple TV の電源をまず入れようとしたら、
はい、
まあ、そもそもあの電源を入れるため の, あの Apple リモートのリモコンをなくしてて、
おお、
だから言ってたのか、なんか探して
た
よね。
それをそうですね、それを15分ぐらい探し、
何それ iPhone でアプリでやればいいじゃん。
そのリモートがね、なんかホームシェアリングとかはあれしないとダメなんですか、
う
ん、
そうだ ね,
ホームシェアリングの概念がいまいち分かってなくて、
とりあえず同じ iTunes ID でログインしてれば OK だよ。
それをやるにも結局 Apple TV をまずアプリ落としたんですけど、あれって Apple TV で一回最初設定しないといけないんですよね。
あー確かに。
で Apple TV が起動しないから。
あーなるほどね。あのね、ほんと大事なんだよ、 Apple TV だけ持ってった先でリモコン忘れたとかあると ねもう何もできないから。
で Apple リモートを探すのにまず15分かかり、でなんとか見つけて電源を入れ、でこの AirPlay がどうやらこの上のタスクバー的なところ、バーの時計とかあるところにこの AirPlay マークがどうやら出るらしいんですよね、
はい、
でそれを探すこと15分ね、また
そんなにスペースないでしょ探すこ
と。あれ三角と四角のアイコンだよね。そうそうそうそう、テレビみたいなね。
まあないのよ、なくて、
おや、
で、あのいわゆるシステム環境設定とかもねかなり見まして、
はい、
でシステム環境設定にはですねあるんですよ、ミラーリング的な項目が。
お、
はい、
システム環境設定を開くとですね、ディスプレイっていうものがありまして、はい、それのですね左下にですね、使用可能な場合はメニューバーにミラーリングオプションを表示っていうのが書いてあるんですね、
うん、
っていうことは要はこの自分のつながってる Wi-Fi 上に Apple TV があった場合、
うんうん、
このタスクバー上にミラーリングのアイコンが自動的に出る
うん、
という仕様なんですね。でこれデフォルトでオンなんですよ、はい、
うん、
で、まあ、何回もオンオフしていろいろ再起動も4回ぐらいしましたよ、まあ、結果出ないんですよね、
うん、
で探しました、
うん、はい、
探しました、いろんな情報を探しました、
はい、
大昔にですね、2月とか6月だったかな、あの、うん、きっとデベロッパーバージョンが出た頃でしょうか、それを元にしたのか分かりませんが、
うん、
アスキーさんの方の記事でですね、
はい、
ほいほい、
第2世代以降の Core i プロセッサーが入った Mac 系列のみ使用可能ということが判明いたしました。
なるほど、
古い Mac じゃできないのね。
でおそらく型番的には、うん、2011年以降の Mac、
ちゃちゃちゃちゃ、
はあ、あ、いわゆるサンディーブリッジ世代以降
になるんですか。そうですね、第2世代のコアシリーズなんで、
はいはいはい、
で僕の今 MacBook Pro ですね、 MacBook Pro 15インチ、うん、ミッドの2010、
うん、
まあ、2010なんで、まあ、この辺からダメそうなオーラが出るんですけど、
うん、
プロセッサーの方がですね 2.66GHz のインテルコア i7、
うん、うん、
当時としては思い切ったよこれ
ねえ、
う
ん、だいぶ Core i7 だもんね、
ちゃんええやついったような気がしますね、まあ、17インチは多分3ギガ帯のがあったのか 2.8 とかあったのかな、わかんないけど、でメモリは8ギガと、うん、
はい、
でグラフィックスは NVIDIA の GeForce GT330M で、ビデオラムが 512MB ということで、
うん、
正直引けは取ってないと思うよ、
うん、
2011
に全然ね、
全然いけますよ、
うん、と思うんですけど、実はここは大きな、さっき言ったあのコマシーさんが言ったようにサンディブリ、あ、アイビー、サンディ、
サンディですね、
サンディ世代とその1個前の差が激しくてですね、
はい、
うん
うん、何ブリッジって言うんだろうな、
なんでしょうね、
ブリッジではねえ
か、ブリッジではないと思いますけど、
ブリッジ世代からかもしれないね、
なんですかね、
実はこの世代っていうのは、
はい、
コア i7 いわゆるコアシリーズであっても、
はい、
デュアルコア2コアなんですね、はいはい、2つしかコアが持ってないんですよ、うん、それをハイパースレッティングして疑似4コアにしてあるんですよ、
はい、
Core i7 といえども、
うん、
でそこの後の世代っていうのはクワッドコアで、
はい、
でハイパースレッティングで疑似オクトコア8コアいけるのかな、
うんうん、
っていうのがおそらく AirPlay OK なモデルなんですね、
うん、
どんだけ CPU 使うんだっていう話ですよね。
でかなり CPU 依存で出すんでしょうね。でもどうなんだろう、 Mac mini とかだったらこれより弱っちいのいっぱいあると思うんだけどな。だまあもちろん Core 2 Duo とかのモデルはもう全然ダメですし
ってことですね。
そうですね、 Core も初代は Core i 系もダメっていうことで、うん、かなりスペックに 制限があると。そしてそれが公式ページに微塵も書いてないんですよね。
そのくらいがこれちょっといかんせんですよね。
うん、ちょっとどうなのかなと思
って、う
ん、
俺買うところでしたよ本当に。僕の使ってるのも、うん、あのエアーのやっぱり2010年モデルなんで、うん、確か、うん、
はい、
コアツデュオなんですよね。
ああ、う
ん、
コアツモデルはダメですね、
うん、僕も結構使ってみたい機能の一つだったから。
僕ね、この機能のためだけにマウンテンライオンにしたの実は。
おお、あ、1700円ドブに捨てちったドブに捨てちったって言い方ひどいよね。あ、
でもこれは大きな理由の一つで、もう一個は、はい、あのアパーチャーっていうね、写真管理 の、
はい、
あのアプリケーションがあるんですけど、それがちょっと欲しいなと思ってたんですけど、はい、僕が買おうとしたタイミングだともうライオン以降でしか入れることができないようになったんですね。そもそもインストール自体が、
スノレパー出てからだと思いますけど、うんうん、まあ、アパーチャーのバージョンアップがあったんですよ、
うんうん、
でその時に間違って価格改定も入ったんだけど、間違って0円で出していたっていう話があったんですよ、
ね、あれは当時で、ね、価格改定前は結構2万円近いソフトウェアでしたよね。
今
6900円です。
あ、6900円か。多分その前もちょっと価格が下がってて9800円ぐらいだったと思うんですよね。
そうですね、1万円切ってみんなでおーみたいな感じになってたんですよね、うん、
ってやってて、その後にバージョンアップが入って6000いくらになるタイミングでなぜか30分ぐらいだけ0円だったっていう、う
ん
う
ん、でおーっていう状態だったね、
は
い、
そうですね、まあ、その時僕はね職場にいたんで Windows パソコンを使いながらこの野郎と思ってね、
はい、
見てましたけども。でその僕の唯一やりたかったエアプレイがもうできないということで、うん、もう本当に、ね、朝の5時半から絶望なわけですよ、
はい、
でまあ絶望してたんですけども、まあ、ここにね、捨てる神あれば拾う神ありと言いますか、
はい、
1個ですね、革新的なアプリケーションがありましてですね、
お、
うん、エアーパロット、エアーパロットという Mac、 そして Windows 用どちらも出てるんですけども、はい、アプリケーションがありましてですね、このまあパロットっていうのはオウム、
オウム返しのオウムみたいな感じかな、
日本語訳するとオウム、そうですね、鳥のオウムっていう意味なんですけども、
はいはいはい、オウムじゃないよね、
あの危ない方ではないですね危ない方ではない方のあのオウム返しの方ねでそこがですね、そういうアプリケーションがあるんですけども、実はこれですね、このマウンテンライオンが出る前から発売されている、
はい、
ミラーリングソフトなんですよ。 Apple TV を使った。だから昔からできてたんですよ、有料版のこのソフトウェアを使えば。 Mac App Store ではなく普通のそのサイト上からダウンロードする感じなんですけども、
サイト上から買うやつなんですね。
そうですね。でワンライセンスが 9.99 ドル、
うん、
で Go ライセンスまでインストールできるモデルが 29.99 ドル、
はいはい、
まあ今だったら、まあ8掛けぐらいでいいのかな、まあ、800円と2400円ぐらいですか、
うん、
でまあ買えるっていうものがあるんですけど、まあ、今回ちょっと僕も Mac 増やしたら使いたいなと思ったんで、一応 Go ライセンス版の 29.99 ドルのを購入したんですけども、
はい、
これがねできちゃうんですね、この AirPlay のミラーリングが。
お、
本当にインストールだけして、今度は右上にしっかり出ましたよ、ステータスバーに。
ああ、よかったね。
出ましてね、Apple TV と単純に選べば簡単にできました、はい。この体験だけしてみたいっていう方、この、はい、お、本当につながるんだっていう体験だけしてみたい方は、うん、10分間まで無料のデモ版がダウンロードできますんで。
はい、
うん。
しかもスノーレパードから入れられるんだね。
そうですね。で、もっと言うと、Windows でも動いちゃうんですよ。うん、
素晴らしい。
Windows でも動くんで、Apple TV を持ってる方であれば、Windows の画面をミラーリングで、まあ、例えばプレゼンテーションでもいいし、
うん、
できるわけなんですけども、
これ何気にすごいですよね、
うん、何気にすごいんだけど、すごいことばかりではなかったんですね、結局ね。
どういうこと、どういうこと、広告が入るとか。
いやいやいや、そんなエロい広告は出たりしないんだけどあのエロ広告ね、まあいいや、ミクシーの上の方とかどうにかしてくんねえかな、いい加減で。ちょっとね、2つほどね、ちょっといまいちなことがありまして、
はい、
うん、
Mac 向けのアプリケーションに限定されるんですけど、ミラーリングだけじゃなくて、うん、エクステンド、要は拡張できるんですね、デスクトップを、
うん、
デュアルディスプレイですか、はい、
マジで
にも対応してるんですよ。
ほう。
でそれを選択すると、うん、一番最初ですね、どうやらこの専用のドライバーが必要だから、
はい、
はいはい、
今新しくダウンロードするからちょっと頼むわみたいな画面が出るわけですよでそこをちょっと今のままのできんから頼むわみたいなのが出て、
はい、
で OK を押すと、 うん、まあ多分なんかパスワードとか入れてくださいとか、まあ Mac だとそうですよね、ソフトウェアとかドライバーインストールするときね、パスワードと ID 入れてくださいって出て、そこパスワード入れて、これを使うためにはリブートが必要だと、再起動が必要なんで、再起動してもいいですかっていう画面が出て、でリブートみたいなボタンを押すと、まあ再起動がかかるんですね。
はい。
で再起動がかかって、よしこれでできると思って、エクステンドデスクトップ、要は拡張のボタンを押すと、うん、
はい、
いやちょっと難しいからもう一回ドライバー入れさせてくれっていう画面が出るわけですね。でそれを、うん、しゃあないなっつって OK を押してあげると、
はい、
でそうすると、まあ、まだパスワード入れてくださいと出ると、
うん、
でいやちょっとごめんもう一回再起動だわっていう画面が出て、再起動を押すと、
はい、
で再起動しますよね、
うん、
でまあもう一回押すと、ちょっとドライバーがっていうのを5回ぐらいやったんですけど、
はい、
一向にできず、毎度毎度新しいドライバーを入れますっていうのに今現在も悩まされております。全く糸口が見つかっておりません。これに関しては
デュアルディスプレイならず
なってません、今んとこ。何かね解決策をご存知の方は本当に教えてほしい、切に教えてほしい。
この場を借りて、
この場を借りて切に教えてほしい。でですね、これまあでもすごいのは映像だけじゃなくて音もいくんですよ。
お
ー、オーディオのストリーミングもできまして、
はい、
うん、なるほど。
まあもちろん iTunes とかの楽曲であれば普通にあの、うん、なんでしょう、 iTunes 経由で Apple TV から流したりとかいうのはできるんですけども、うんうんうん、まあ普通の音楽ファイルの再生であったりとか、例えば YouTube 見てるのとかであったりとか、はい、もうバンバン飛ばしちゃうんで、うん、テレビのスピーカーだったりとか、まあ、Apple TV に、うん、あの光デジタルのが出てるんで、まあ、アンプだったりとかそういうのにつなげてもらえれば非常に高音質で聞くことができると、
うんうん、
でこちらがですね CPU の占有率ちょっと見てみましたけども、
はい、
まあ、うちのは4コアハイパースレーティングの4コアが、うん、全部4つ全部が半分ぐらいずつ使ってますね。だ結構使ってるんじゃないかな。
使っているんだよね多分ね。
おそらくかなり使ってると思いますね、うん、だこれに Chrome とかが増えてきたりとかするとちょっと重くなるのかなっていう気はしましたけど、う
ん
う
ん、見た感じはあれなの、なんかカクカクしたりとか、こうちょっとタイムラグがあったりとかっていうのはあるんですか。
でここがね調整ができるんです、実はその画質の、良さとか悪さ、まあ、そこの Wi-Fi の使ってる Wi-Fi の速度に応じてとかで自分で調整ができるんですね、はい、画質がいいとか悪いとか、
うんうん、
あとはどれぐらいのフレームレートで出すか、要は映像とかだと、
はい、
1秒間にまあ30フレーム以上とかっていう、うん、じゃないとこうパラパラ漫画みたいにカクカクしちゃうんですけど、はい、このフレームレートが選べるようになってて、でね、その調整画面のとこに何秒ぐらいこうディレイが出るかみたいな、遅れが出るかっていうのが出るんですね、
は
い、で、
うん、
普通の、ウェブブラウジングとか、まあ、普通に使ってる感じだと、うん、15ミリセカンドぐらいでも、これが動きが速いもの、
うん、
映像とかが入ってくるとですね、
うん、
20ミリ秒とかになるんですね、うん、20ミリ秒とかになってくると、う
ん、だんだん遅れてくるわけね、
動きが激しくなると遅れがひどくなる、
うんうん、
はい、
ということはですね、YouTube なんかの映像を全画面で出すとですね、リップシンクがずれまくるんですね、
は
い、でリップシンクっていうのは、まあ、例えば、インタビュー映像とかを見てると、こう口の動きと声がこう一致しない、ずれて聞こえてくるっていう非常に気持ち悪い状況なんですね、はい、う
ん、みんな腹話術師みたいな状態だね。
そうですね、全員が一刻堂みたいな感じになっちゃうと思うんですけど考えてください、全てのテレビ番組が一刻堂になったら困るでしょ。
辛い自分の声よりも気持ち悪い。
僕は今ね映像とかを作る仕事もしてるんで、やっぱそのシンクってのは非常にシビアに見てるので、多分皆さんよりも余計シビアに見えちゃうから、
うんうん、
本当に気持ち悪いんですよね、
はいはい
はい、でそれがちょっと分かんないのが20ミリ秒だったらそこまでのズレにならないと思うんですけど、どうも、はい、
うん、
そのエアプレイをやってると、
うん、
Mac 上に映し出されてる映像さえも声と映像がずれるんですよね。
あらあら。
だからおそらく CPU パワーを持ってかれてて、
うん、
なんか再生自体がそもそもずれちゃってるんじゃないかなと、
なるほど、
のかなとも思いながら、っていうのもあってやっぱり標準のマウンテンライオンのは、
はい、
なかなか厳しいスペックのなんていうか加減、うん、足切りをしたんじゃないかなと。はっきり言って僕のマシンでやるこの、エアパロットでやる映像はもう全然使い物にならないです、は
いはい、ああそうなんだ。
映像に関しては全くです。まあ例えば、まあ、分かんないですけどプロモーションビデオとか YouTube でなんか公式で出てるやつとかを見て、はい、まあ音楽をじっくり楽しむとか、 だったらいいですけど、例えばまあアイドルとかがビシッとこうね振り付けを決めるようなやつでやるともうずっこけると思いますよ。
じゃああれだね、新しい MacBook Air を買った人は、うん、この機能を使うために買ったと思ってもいいのかもしれないね。
そうですね、 IB ブリッジ、サンディブリッジのに関してはある程度問題なくできると。
はい、
うん、ただまあ遅いマシンとかやっぱ Mac mini とかだと厳しいのかな、下手するとね。
うんね、
っていう感じはしましたね。なんで写真を大画面に映したいとか、
うん、
音楽だけを出したいとか、
うん、
そういう用途であれば非常に有用なソフトですので、
あとは会議の時にプロジェクターないから代わりにっていう使い方であるよ、ね、
そうですね、
資料見せるのにね、
もともとそういうソフトなんですこれは。あの、うん、僕の使い方が間違ってるんだと思います、
うん、もう激しくインタラクティブに行こうとしたわけだよね。
もともとはあのプレゼンテーションなんかをする用のに開発されたソフトなんで、
はい、
これはきっと Mac App Store では出ないんでね、自分でペイパルかクレジットカードで買ってください、うん、全部英語のサイトですので、はい、でも大丈夫、全然中学生ぐらいの英語が読めれば普通に買えると思います、
まあ、今 Google さんが翻訳してくれるし、
ね、そうですね、
ああそうだね、う
ん、で、まあ、ここまで僕が一方的に話しましたけど、皆さんマウンテンライオンはもう入ってますもんね、基本的には。
いいえ。
え、コマシーさんも？
うん。僕は入れてないよ。
あ、ケイタロウさんも入れてない。
うん。イメージトレーニングだけだね。
イメージトレーニング。
頭の中ではもう入れてるけど。
なんかね、3人の中でね、コマシーさんが非常に歯切れが悪かったのは何ですか、はい、もう実は買ってるけど入れてないとかそういう感じですか？
いや、僕の場合は何ですかね、そもそも、ライオンすら入れられないですからね。
対象外で。
対象外ですからね、僕の場合。
え、ライオンも？
ライオンも僕対象外ですよ。
え？
CPU コアデュオ。
コアデュオですから僕は。
え、パワー PC とかじゃないですよね。
パワー PC ではないです。コアデュオなので。
懐かしの白い iMac ですか？
そうですそうです。そうですよ。
白い iMac。まあ
そろそろ泣いちゃいそうだからやめようよ。
そうですよ。ただデザイン的にはこっちの方が絶対かっこいいぞ。
そうですね、あれ好きな方はね多いですね。ちょっとあのアルミの iMac が僕もちょっと仰々しくてあんまり好きじゃないんですけども、
ってケイタロウさんがいる前で言うわけだな。
くそー、どれを貶めてもダメだなこれ。敵しか作んないな。じゃあいや、まあで、まあ僕は結局入れたんですけども、マウンテンライオン自体は、僕が驚いてる機能いっぱいあります、いっぱいあるんですけど、はい、多分ね、うん、そのね9割5分ぐらいはライオンで実装されてたやつなんで、ライオン使ってる人にとっては多分全部説明しても今更感満点だし、まあマウンテンライオンのアップデートについてはもういろんなところで出てるし、まあもうずっと前から2月ぐらいからですか、
そうです
もうね、半年以上前から出てるんで、まあいろんなところでやってると思いますね、そっちを見てもらえばなと思います。まあ唯一ちょっと驚いたのが2点だけ最後言わせてください、
はい、
あの自動保存のね機能がついてたんですけども、あれライオンからついたのかな、勝手に保存されてるよね、アイワークのものとかがね、さすがにあれはね、苦情があったんでしょう、勝手にねどんどん保存しちゃってるから上書きで、
あれでもいくらか戻せるんですよね、
うん、上書きで戻せるんだ、
うん、
で別のバージョンをどんどんなんか複製していくみたいな概念なんですよね本来はね、
そうですね、う
ん、なんですけど今回からできました、別名で保存するっていう機能ができまして、ただファイルメニューから選べるわけではなくて、コマンドシフトオプションとセーブ S ですね、はい、4つのキーを同時に押すと別の名前をつけて保存ができるという、
これなんかショートカットっぽくない、なんか横4つの指立てなきゃいけないんだよね、
だからまあ他のと被ってないショートカットを必死で探したんでしょうね、
おそしたらこれだった、
でもやっぱり S は使わないといけないから
だね、セーブの S でね、
まあ苦肉の策でしょうね、完全にね、まあ、これができたんで多少その保存に幅ができたかなっていうお話と、はいはい、あとはですね iPhone とか iPad、 新しい iPad もですか、でおなじみのあの Siri、まあ、Siri がついたわけじゃないんですけど、日本語入力、
はい、
音声入力ですか、
日本語音声入力がつきましてですね、はい、
うん、
まあ、今デフォルトのキーボードショートカットだとファンクションキーを2回押すとですね、
はい、
テキストが打てるとこだったらどこでも音声入力ができるようになるんですね、
うん、それやっぱあの起動音はポポンっていう、あの Siri のポポンっていう音、
あの別に Siri が起動するわけじゃないんで、
ああポポンとは言わないん
だ、ポポンとは言わないですね、残念ながら。だから昨日はもう本当、昨日は今朝か朝から夜フクロウとかにね、はい、あのツイッターのクライアントアプリに、話しかけてましたけど、まあ、たまにちょっとおかしいところもありますけどね、日本語入力が非常に精度が高いです、でも
ああやっぱり iPhone の音声入力の精度も高いですからね、
そうですね、なんでちょっとメモ帳アプリを起動してですね、うん、まあ、その音声入力を起動して、
はい、
でね、どっ かの回でからポッドキャストを、ね、永遠30分ぐらい流したいんですよね。どれぐらい拾ってくれるのかなと、あと連続どれぐらいまでいけるんだろうとか。
あれ、
うんうん、
今日のあれでしょ、原稿も音声入力で書いたんでしょこれ
全部、うん、今日3人さんは原稿見てると思いますけどね、うん、これ書けてたらかなりすごいよね。
本気いるよねこれね。
矢印とかいい塩梅で
出てるからね。今まで13回やってきて、まあ僕そんなに何回もアンカーマンやったわけじゃないけど、うん、初めてよこんなに台本書いたの。内容今までで一番多いでしょこれ。
多いかもしれないね、
うん、真面目にリサーチしたけどこの低たらくだからね。なんでそこがね結構あれでもね、もし30分とか、まあ30分は無理でも10分ぐらいのがもしいければ、
はい、
なんでしょう、テープ起こしとか、文字起こしとかにもし使えるんであればかなり面白いかなと。実はこの機能、単独のソフトというか、まあ、単独とは言わないんですけど、 Adobe のですねプレミアっていう映像編集のアプリケーションがあるんですけども、はい、確かねそれにねインタビュー動画を読み込ませたりとか、うん、IC レコーダーで撮ったものを入れるとですね、はい、ある程度読み込んでですね日本語にしてくれるっていう機能が実は
ありますね、はい、
あったりするんですね。まあそういうプレミア限定じゃなくていろいろなんか単独のソフトはいろいろあるんでしょうけど、結構専用のソフトなんで高かったりするんですよね、値段がね、値段高かったり、それだけなのにこんなに仰々しいソフトがいるのかみたいな感じなんですけども、
はい、
まあ、今回の日本語入力はもう OS の標準機能でできますんで、長い文章いけるんですかね、もしいけたらちょっと面白いかなと思うんですけどもね。ケイタロウさんもかなりこれは
そうですね、
できればね、
仕事柄文字起こしすることがなくはないので、
うんうん、
うまく使えればかなりのね作業短縮というか、ね、
メモ帳と連携できればなと思いますけど、う
ん、またアドビ泣かせのアップルさんだ
な、ね。まあ、ピンポイントに行けばね、ピンポイントに行けばですよ、そんなにそこで競合することはないと思いますけど、はいはい、
これ AUGM の発表の時がちょっと楽しみだよね。
また混じるみたいなことがね流行ってくるんでしょうか ね、まあ、今年はね CS6 が出てますからね。
ああ、AGM、そうですね。
皆さん AUGM はちなみに東京の方は行かれる感じでしょうかね。ゆうさんは、
はい、一応申し込んだんですけど申し込み完了メールが僕まだ来てないから大丈夫かなと思って一人で心配してます。
コマシーさんは、
僕ももう参加で、僕はメールが来てたはずです、
う
ん、確か。
嘘、はい、やっべえ、俺アドレス間違えたかな。
あれ、ケイタロウさんは今のところは
いつあるんですか。
ごめんなさい、ちょっと残念なお知らせをしてもいいですか。
はいはい、
一応ですね、あれ登録制となっておりまして、
はい、
つい先日ですね、はい、登録が終了いたしまして、定員いたしまして。
本当に。あ、今なんで逃したんだろう。行ってみたい、でも行ってみたいんですよね、冗談抜きで。一回も行ってない、行ったことないんで。
そうですね、
うん、でも楽しそうだな
と思って、まあ、AUGM 成田とかやるしかないですね。
やっちゃう、
やっちゃい、やっちゃえ、
やっちゃおうか、
やっちゃ
いましょうか。まずはね、まあ、どんな多分ユーザーズグループも小さい人数からどんどん大きくなってったと思うんで、夢を捨てずに頑張ってまいりましょう。はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com となっております。また番組ホームページではメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはnarabaz.com narabazu.com となっております。番組のご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどのお便りもお待ちしております。あ、ちなみに懇親会の方は行かれますか、お二方。
はい、参加です。
行くつもりで入れたんだけどメールが来てないからわからない。
僕も懇親会行きますんでね、3人で頑張って、じゃんけんで戦利品を手に入れられたな。そう
ですね、僕の弱さ半端じゃないですからね、じゃんけんの。
じゃあ俺も行きますよ、懇親会。
懇親会だけ行けるんですかね。まあ一応だから若干そのキャンセル分のなんか二次募集みたいなのがねあるという話なんで、AUGM 東京のページぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは第13回リングは踊るされと並ばず、お送りしましたのはトマト屋と
コマシーと
ヨヨと
ケイタロウでした。
それでは皆様さようなら、はい。